こんばんは、中箱ありです。土曜日の夜がやってまいりました。皆さんお元気ですか？先週のね、放送でね、別人クラブさんからお便りいただきまして、それをね、読まさせていただいたんですけどね、その中で別人クラブさんね、1970年代、バンドを組んでましたってね、そういうお便りを読んだかなと思うんですけどね、ハードロックに、プログレーね、をやってたなんてね。別人クラブさんはこう、パート的には何をやられてたんですかね、ボーカルですかね、リードギターですかね、そういうね、私もですね、学生時代にね、ちょこっとバンド組んだことがあるんですよ。ね。大体ね、バンドを組むっていうのはね、なぜバンドを組むかって、まあね、一番大きな理由っていうのは、やっぱしね、多分、10人中9人がね、音楽が好きだからとか言うんじゃなくて、やっぱね、女の子にモテたいから。ね。これが、まあ大部分を占めてるんじゃないかなと思うんですよね。うん。大体さ、女の子もさ、ね、ちょっと不良っぽくてさ、なんていうの、こう、バンド組んでたりとかね。うん。例えば、足が速いとかさ、うん。そういうのにね、憧れるもんなんですよ、若い子ってな。大体が若い女の子ね。うん。で、ご多分にも、漏れずにね、俺もね、やっぱりバンド、組んでさ、女の子にモテたいなっていうのが、さ、横島な考えがあって、ちょろっと組んだことがあるんですよ。ね。でね、どんなやつっていうかね、組んだかっていうとね、この帰りの独り言でもうね、たまに出てくるんだけどね、千葉の方にね、釣りに行くっていうね、そういうお話することがあると思うんですよ。うん。でね、幼馴染のね、やつのところに釣りに行くんだけど、釣りが好きでね。でね、その子がね、うん、名前をばらすと、たかしくんって言うんだけど、ジャズピアノやってたのね。で、それで飯食っていこうって言ってね、半分プロみたいな感じでやってた時期があったのよ、そいつがね。うん。で、この番組でもね、ドドイスのコーナーで、彼にね、たかしくんにピアノ弾いてもらって、ピアノでドドイスやってもらったことがあるんだよ。うん。で、その幼馴染がね、ピアノで、本格的なバンドを組んでるのとは別に遊びでね、俺たちと、バンド組もうよって言ってね、大学の、同級生っていうかね、仲間のやつがベースで、俺が一番目立つリズムギターに、ボーカル、うん、で、たかしくんがピアノ。あ、で、そうだそうだ、たかしくんがピアノやっちゃうとプロだからさ、ね、セミプロっていうかプロだから、あまりにも差がつくんでね、ドラムやらせて、それで、女の子が一人入った。うん、そいつがピアノやった。うん、そういう編成でね、自作の、たかしくんが、作詞作曲、作詞じゃない、作曲したやつに俺が詞をつけてね。で、オリジナルの曲をやってた時期があったんですよ。うん。ね。短命だったんだけど。うん。それからね、まあ、就職して何年も経った頃ね、もうね、50も近くなった頃ね、ムクムクっとやっぱしまたね、こうバンド組みたいっていうかね、音楽やりたいなと思ってね、思った時があったんですよ。で、その時ね、俺もね、ドラムをやってみたいと思ってたのね。うん。ギターとかじゃなくてドラム。ピアノも好きだったんだけど、ドラムをやってみたくてね、太鼓叩きたいなと思った。だね、会社の近くにね、皆さんもね、ご存知かもしれないんですけどね、ノアミュージックスクールっていうのがあってね。うん。でね、そこでね、ドラムも教えてくれるんですよ。でね、俺もせこいからさ、入会金が無料の時にね、入ろうと思って。何ヶ月か待ったの。そしたらね、入会金無料のね、時が来たのよ。で、その時にね、ポンと入ってね、やったことがあるんですよ。ドラムをね、教えてもらったことが。ね、でね、コロナ禍になる、なってね、こうまあ、二人で小さいスタジオでさ、先生と俺とでドラム二つあって、そこで、教えてもらうんでね、マンツーマンでやってもらったんですよ。なんでね、コロナ禍になっちゃって、そういう狭いところでね、習うのもなんだろうと思ってね、行かなくなっちゃったんだよね。だからその前ね、4、5年やったのよ。それで、ドラムの練習を教えてもらうんでしょ。で、年に1回発表会っていうのがあって、 その習いに来てる子たちと、バンド組むのよ。うん。だから、もうほとんど見知らぬ子たちとバンド組んでね。で、俺なんかさ、もう50も過ぎてるでさ、いい親父がさ、若い子なんかとさ、一緒にやるわけですよ。これはまた楽しいんだよね。で、大体ね、ボーカルがこういうのを歌いたい、ね、じゃあそれで行こうって言ってね、決まって、各自練習してて、で、まあ、何週間に一回ぐらいね、みんなで集まってさ、スケジュール合わせて練習するんですよ。うん、そういうのがね、だから発表会、試行会出てんだよね。うん、そういうの面白かったね。うん、で、去年かな。で、仕事仲間ね、うん、の人がね、やっぱね、学生時代バンド組んでて、で、また、親父になってさ、親父バンド組んでるやつがいるのよ。うん。で、ライブやるから見に来てよって言ってさ、見に行ったらね、で、打ち上げの時にさ、いや、実は俺もさ、ドラム、音楽スクール行ってでさ、ドラム習ってたんだよね、とか言ったらさ、本当にじゃあさ、そのね、友達が、ライブをね、俺死ぬまでにあと100回やるから、ね、うん、その中でさ、一回出てよ、とか言うの、わかった。じゃあね、99回目に俺で出させてよって言ったらね、いや、ね、6回目に出てとか言うの。6回目って、じゃあもうすぐじゃんって、ね。じゃあ、なんだろうね、また、ドラムスクールにね、通わなきゃいけないのかななんてね、ちょろっと思ってたりするの。だからね、つい最近、いとこからね、電話があってね、いとこって俺より4つぐらい上なのかな、4つ5つ上なのよ。うん。でね、同級生でね、こうバンド組んでた、やつがいるのね。うん。でね、まあ、親父バンドなんだけどさ。でね、最近ね、ドラムの子がね、亡くなっちゃって、とかね。まあ、そういう歳だから。あんたドラムやってたわよね、とか言われてさ。どうとか聞かれたのよ。でね、でもさ、お友達ね、ずっと学生時代からやってたんでしょ。うん、そうだよって。そんな人たちにね、俺の拙いドラムじゃね、お相手になりませんよってね、ってよく断ったんだけど、うん。でもね、なんかね、そういう立て続けにね、ドラムのね、話、それから別人クラブさんもね、そういうバンド組んでたよってね、今でもやってんのかな。そういう話聞いて、ドラム、またはいいなとね、ね、思ってきたんですよ。コロナ時代も終わったしね。でね、うちにね、定年するときにね、神さんがね、じゃあ定年のお祝いに、ちょこっといい時計でも、腕時計でもね、買ってあげましょうかとか、ね、言ってくれたんですよ。だけどね、いや、時計はいいから、ドラム買ってくんないって言ったの。ね。でさ、ドラムも本当のドラムだとうるさくてさ、家で、ね、できないからさ、ご近所迷惑になっちゃうからね。電子ドラム買ってよってね。でね、買ってくれたんですよ、ヤマハの電子ドラム。でね、それでね、練習してたのね。うん、そしたらコロナ禍になっちゃってさ、それも今、ほこりかぶっちゃってんだよね。だから、その、ほこりもね、落としてね、ちょっと練習しようかな。ね、ちょっと前のね、この番組でもね、なんかね、夢中になれるものを探したいなと、ね、そういうお話したと思うんですよ。うん。だからね、もう一回ドラムにね、夢中になってみようかななんてね、思ってたり、ちょこっとするんだけどね、うん。まあ、どうなるかわかんないね。朝目が覚めるとさ、朝まで弱い朝岡幸治だからさ、朝は何もやる気が出ないんだよね。で、そういう俺がさ、ドラムに夢中になれるかってね、ちょっとね、あんまり自信ないんだけどね、うん。まあ、ちょっと、考えてみますよ。ということでね、全然話は変わるんだけど、この前ね、宝くじまた買いに行きました。ね、サマージャンボ。ね、ジャンボ宝くじってさ、年に5つあるんですよ。ね。で、まず最初がバレンタインジャンボね。それからドリームジャンボ。この前買ったね。で、今度買ったサマージャンボ。それから、ハロウィンジャンボ。そんで最後に年末ジャンボ。この5回あるのジャンボが。ね。3億円、1等3億円かな。前後賞合わせて5億円。で、でね、年間この5回だけ俺ね、宝くじ買おうよってね、思ってる。うん。でね、1等当たらなくていいからね、当選番号ね、1等の組違い賞。うん。ね。番号が同じで組が違う。 で、それがね、確か1000万なんですよ。それを狙ってるんだよね。いつか俺当たるんじゃないかと思ってるんですよ。うん。でね、そのね、ジャンボ宝くじの歌を、ドドイツにしてみましたんでね、これちょっと聞いてください。サマージャンボに我が夢託す、お座敷遊びに大相撲、サマージャンボに我が夢託す、お座敷遊びに大相撲ね。これね、実を言うとドリームジャンボの時もこの歌歌ったんでね。だからね、ドリームジャンボがドリームジャンボに我が夢託す、お座敷遊びに大相撲、このドリームジャンボのところがサマージャンボになっただけなんでね。おそわずでございました。そうするとさね、秋の、ハロウィンジャンボ、これはね、そこがまた変わるだけのドリスが出てくるのかなってね。そんな感じですよね。ということで、今宵の帰りの独り言、いかがだったでしょうか。この番組は皆さんご存知の CM キャスティングの、プライスレスの提供でお送りいたしました。ということで、またね、来週、元気にお会いしましょうね。そのためには、美味しいものを適度にいただいて、適度な運動、それから、たっぷりの柔軟体操を忘れずに。それで、この暑い夏を乗り切りましょうね。それじゃあ皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。